黒学の
ブイトーキラジオ。
坊主憎けりゃ今朝まで憎い、まあ、あることわざですけどもね、あるものを憎むとそれに関連するすべてのものが憎くなってくるということでございます。まあ、なぜこんなことを言ったかというとですね、今回の夏の甲子園、県立岐阜商業という学校があるんですが、まあ、岐阜ではね、有名な元柄の歴史のあるすごいチームでございます。そこが、まあ、選手がねコロナにかかってしまって18人の登録のうち10人を入れ替えた急増のチームで甲子園を戦うことになったということなんですけど、まあ、この辺はやむを得ないですよね。で、試合の方は残念ながらその急遽ね選手を入れ替えたわけですから実力はね伴わない、まあ、それは当然でしょう。レギュラーじゃないんだから、ね、10対1かな、そういう大差で負けてしまったんですが、これに対してこの監督さんがね、恥ずかしい試合をしたが責任は自分にあると言ったわけです。ちょっと待ってくれよっていう気ですよね。なんで恥ずかしいの？岐阜大会のベンチにも入れなかった子たちが出て兵庫の代表のチームに当然勝てるはずがないわけであって、よくぞやってくれたと、なぜそういうふうに言わないのかというふうに私は思っていたんですが、まああるスポーツ新聞の商談でもね書いてましたけど、この監督さんがね、なぜ私がこういうふうに噛みついたかっていうと、県立岐阜商業のユニフォームをね、まあ自分が属していたノンプロのチームのユニフォームにそっくりに変えちゃったっていうのがあるんです。まあ要するに県立岐阜商業というところもね、強豪だったのに最近は勝てなくなってるということで OB がねこの監督さんを呼んだんでしょう。監督さんはねユニフォームを変えることを条件にっていうふうに聞いてますけど、まあどこまで本当かは分かりませんけど、そういうのがあって、まあ坊主憎けりゃ今朝まで憎いじゃないですけど、私もそういう感覚になるんだなと。いい人だと思ってたんですよ、 NHK の解説をやってる時にはね、うん、でもね熊本へ行った時に3年で全国一になるなんて大見得を切ったけど結局できなかった。そのチームもそのやっぱりね同じ社会人の時のユニフォームなんですよね。この人ってそういう人なんだと思ったらすごくがっかりしちゃったのがありますけども、まあ何が言いたいかというと、坊主憎けりゃ今朝まで憎いはいろんなところに出るんだなというふうに思いました。でも本当ね、一生懸命やった県立岐阜商業のね控えの選手たち本当にご苦労様でした。ぜひね恥ずかしくないです、もう地元へ帰って秋の大会へ向けて練習しているでしょう。秋の大会勝ち残って選抜大会に戻ってきてほしいと思います。この番組はホンダハンダカブ CT125 と鈴木 V ソロミニア50に乗ってキャンプツーリングに撮り鉄ツーリングと大忙しな私黒学がライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話の内容になればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第230回のお話は、日本一のモグラ駅ドアイ駅と同じくらい深い指差駅のはず、あと危ない橋梁と長い食堂だぞ。いよいよ V ソの鳴らし運転終了まであと360キロ余りを残すだけとなりました。ということで今回は思い切って遠出をしたというお話でございます。場所は群馬県と新潟県の県境にある清水峠のふもととでも言ったらよろしいのでしょうか。昔は谷川岳登山の最寄り駅として大にぎわいであった土合駅、土が合うという駅なんですが、こちら今はね上越新幹線が開通したおかげで電車の本数がめっきり減らされてしまいましたが、まだまだ現役の駅でもあります。しかもこちら日本一のモグラ駅としてテレビでも多数紹介されております。まあ今回行こうと思ったのはテレビ朝日系月曜7時からのね帰れマンデーという番組でが、お笑いのね高俊さんが飲食店を探した旅で歩いていたもんですから、まあ、それを見て決めたっていうのもありますけどもね。 そんなことでこの土合駅まで我が家から約160キロ前後、往復で少々足りませんが、なんとか慣らし運転が終わるであろうという考えでスタートしました。しかしここでちょっと待ったーに、実は以前群馬の奥に行った時にですね、朝早く出ました。国道17号線のバイパス、上部道路の流れの速さにびっくりしたことを思い出したんです。まあまだね、ブリストの方行きの段階では700キロ前後、帰り道で、ね、800から900超えてりゃ慣らし運転の終了1000キロと大差ないじゃないですか。だからどんなに階段上げてもね、わけはねえだろうなっていうような気がするんですが、まだね、700キロも行ってない段階だとやっぱり5000回転は守りたい。しかし上部道路の流れはね、それを許してくれないんです。しかも一車線ですから、私が渋滞の原因になると思うし、無理に抜かれてもね、あそこほら結局は狭いですから怖いですよね。さてどうしたものかと悩みました。そこで明暗、高速道路って最低速度何キロなのっていうことなんです。ちょっとググったところ、実は50キロなんですね。ということはですよ、あんまり良い話ではないんですけど、練馬から約100キロぐらいのところまでは6速と5速をうまく使って65キロをキープ、そうしていけばいいんじゃねってことになりました。しかも関越はですね、この区間3車線、一番左側の第一車線の路肩ギリギリを走ればそんなに迷惑にならないのではということになりました。4時前に乗って早朝割引も使えばお安く行けるし、またこの時間なら関越は飛ばす方ばっかりなので第一車線を走ってるイメージもない、ますますしめしめっていう感じになったんです。ということで朝は3時10分に目覚ましをかけてのはずだったのですが、前の晩にアクシデント発生です。シガーソケットから取る USB の部品がないんです。どのカバンにもどの袋にもないんです。あれがないと電源がね、 iPhone の充電もできませんし、まあいざとなればモバイルバッテリーがありますからなんとかなるんでしょうが、そうは言ってもね、といろいろ探していたんですが、どうやっても見つかりません。時間はどんどんどんどん過ぎていきます。すでに23時を回ってしまいました。待てよ、この間の学ランツーリングの時につけたままかとふと思い出しまして、パジャマのままVストローブのカバーをガワッと開けましたら、ありました。しっかり刺さってましたよ。全く不用心ですね。そんなことをしていましたからすっかり寝るのが遅くなってしまいました。まあ会社で寝るのと同じ時間なんですけども、しかしこれがあんなことになるとは。さて、当日です。予定通り3時10分起床、バタバタと出発。大泉ジャンクションから関越に入ったのは3時45分頃です。お約束通り第一車線をそろーりそろーりと走行です。皆さん気持ちよく抜かれていきますね。今に見てろよなんて今回は思いません。なぜご迷惑をおかけします状態ですからね。所沢川越と通過です。やっとセミの声が聞こえるようになりました。ありゃ、こんなに来ないとセミの声がしなかったっけ。確か3年ぐらい前新潟に行った時はもっと手前からセミの声がうるさかった記憶があったんですけども、もしかしたら私の記憶違いでしょうか。鶴ヶ島ジャンクションでは第一車線を走っていると左分岐の圏央道に行きたいトラックの邪魔になることが分かりました。そうですよね、もたもた走られても困りますよね。でもこれがなかなか難しいんですけどね。さて坂戸西スマートを通過です。私の大好きな餃子の満州坂戸工場の脇です。確か看板が、いやいや久しぶりに行くといろいろなものが立っていてびっくりですね。なんとかマスコットキャラクターのランちゃんを見つけることができ一安心しました。高坂サービスエリアを過ぎれば、その昔関越道の上を走ってた貨物船の廃線の跡、いつの間にかなくなっていましたけどね、寂しい限りです。ちなみにちょっとだけ調べてみたところ、日本セメント株式会社東松山専用鉄道ということで、最後は東武鉄道が管理していたようです。2013年に関越道をまたいでいた橋梁が撤去されたということなんです。もう10年近く前になるんですね。そんなんなるかなというような気がしますけども、 花園インター付近で4時45分です。約1時間高速に乗っています。距離もほぼ60キロぐらい、メーター65キロを指してますが、実際は60キロなんだねと納得。まさかこんなんで速さと距離の計算をするとは思いませんでした。そうそう、メーター読みなんですが、なんとこの時点で鬼燃費 44.8キロ、リッター 44.8 キロが出ていましたよ。新幹線来ないかなと高架橋を見て思いますが、まだまだ早すぎなんですけどね。上里サービスエリアを越えればいよいよ群馬県。おっと、また上信越自動車道への分岐です。ご迷惑をおかけしないようにと第二車線に逃げるんですけども、かといってこちらでも迷惑でしたね。なんとか分岐のトラックさんをやり過ごしたと思いましたが、すぐに北関東自動車道の分岐、ここは大丈夫でした。後ろから車来なかったんでね。いよいよ前橋インター到着です。こっから2車線になっちゃうんですね。高速降りるにはまだ手前すぎるよねと勝手に判断。沼田市内が渋滞中という文字が出てたんで、さてどうしましょう。まあ、沼田インターはね、もともと高速が国道17号から離れすぎているので沼田で降りる気はなかったんですが、渋川伊香保で降りるか、それとも最寄りの水上まで行っちゃうか。確か始発の上りは6時37分だよな。あと1時間半余り。水上まで行っちゃ走りすぎだけど、渋川伊香保は確か市街地だよな。渋滞も始まるんじゃないかと判断。ということで昭和インターで降りることにしました。赤城高原サービスエリアの一つ先ですね。ほぼ120キロです。時間は確か6時少し前だったと思います。さてナビに従って狭い県道を走って戸賀橋で国道17号に入りましょう。沼田バイパスに入りました。流れもいい広い道路です。そうだ、そろそろ FM でラジオでもね、日本放送でも聞こうかとインカムを操作したんですが、ワイド FM 入らないんですね。群馬なのにがっかりでした。この沼田バイパス片側1車線ですが気持ちよく進めますので、この辺はまあまあいいかと諦めましたけども、万所川原、難しいですね。政治のせいにところ、あと河原はね、普通のなんとか河原の河原ですけど、万所川原の交差点を右折しましょう。どんつきを左折で県道61号線に入ります。右手には上越線が近づいてきました。やがて駅を発見、五感駅です。小学校の頃兄が通っていた中学校の教頭先生が五感先生だったので、この五感という名前には懐かしい思い出がございます。帰りにちょっと寄ることとしましょう。右手には上越線、左手は利根川。県道とはいえいい気分です。月夜のビードロパーク、ん？なんだこれっていうような気がしましたけども、そこも通過。やがて出てくるベイシア月夜の店。こんな県道のね、狭いところでもこんな大きいところがあるんだなんてふと思いましたけども、ガソリンスタンドがあったんです。群馬県ってガソリンが安いイメージだったんですけども、この時点でレギュラーが確か168円とか170円近かったんですね、群馬でも。これはベイシアで入れようということにいたしました。帰りにね寄ったんですけど、一旦上越線をまたいでまた線路は左手の下の方に行きました。電車見えないかななんて見たんですけどもね、しばらく進めば上越線が今度はまたいでいくこと、まあ行ったり来たりしてるのはしょうがない、川の流れっていうのもあるわけですよね。右手に東京電力の小松発電所なるものを発見です。こんなとこに発電所あるんだ、道路沿いですよ。へえ、最近できたのかなと思って家へ帰ってきたら1922年にできた発電所でした。すごく古かったんですね。歴史がある発電所知りませんでした。しばらく進むと川上という交差点、右折をすると橋があるんです。何やらバンジージャンプができそうな感じ。もしかしてここが水上バンジーかななんてね、雑誌の広告で出ているところですが、ふと思いました。そんなことを思いつつもこの交差点は直進です。谷川岳13キロっていう表示が出てました。先ほどの川上の国道から県道から国道291号に名前が変わり、水上水気候館が右手に見えました。さすがにまだ朝早いですから空いてません、寄りませんよ。 左斜めは谷川岳指曽、右斜めは水上温泉街の看板を発見。もちろん左斜めに進みましょう。温泉街のにぎわいのかけらもない山道をぐいぐいぐいぐい進んでいきます。 V ストローもいいですね。テレビ埼玉の CM でよく見つける松の井グループの看板を見つけ、松の井グループなんてヘルメットの中で歌いながらも直進。6時38分だよな、始発間に合うよな、うん大丈夫だろうと思いながらもアクセルに力を込めて、右目は迷う、左目はタコメーターをね。最後のコンビニ山崎デイリーストアを右手に見つつ右にカーブ、右折をすると片品や尾瀬に向かう県道63号との分岐点は大穴の交差点。宝の台場の樹木と書いて宝台樹スキー場の看板を見つけました。てっきり宝台樹だと思っていたんです、私。宝台樹なんだなんとふと思いました。それにしてもですよ、大穴ってスキーにしろバイクにしろ穴は怖いですよね。なんでこんな名前になったんでしょうか。それにですね、線路と道路を全くとっても立派な屋根付きの歩道橋があるんです。上越線の駅があるわけでもないんですが、なぜここにこんな立派な歩道橋があるのかとっても不思議に思いました。前方には郵便局発見です。すると指添駅がその手前にちっちゃーくちっちゃーく鎮座していました。改築したせいでしょうね。危うく見逃すところでした。橋を渡って左にカーブ、上越線をくぐれば温泉街、指添の温泉街です。ひなびた雰囲気ですね。足湯の施設がありましたが、こちらも早すぎてお湯が張っていません。残念です。帰りにも通過したんですが、8時過ぎてもお湯は入ってなかったですね。右手に谷川山麓オートキャンプ場発見。これはこれはてっちゃんに良さそうかなと思いましたが、よくよく考えてみたら線路からちょっと離れているみたいです。おっとまた奥多摩か秩父かというような山道になってスノージェットをくぐります。なんだか急に寂しくなっちゃったねっていう感じです。2つ目をくぐると右手が広くなってきました。やっと出てきた谷川岳ドライブインです。ここはテレビでもやっていたところなんですよ。コンクリート打ちっぱなしのようなバスの待合室があれば、そこがドアイ駅。着いた。まさかの砂利の上り、おっといけねえって感じです。そうだそうでした、すっかり忘れていました。駅前がね、舗装されないんですよね。忘れていました。ドキドキしながら登ることをします。結構砂利が深いんでずるっといかないか心配。しかもですね、粒が大きいですから角でパンクしないよねとビビりながら行きましょう。なんとか平坦&砂利のないところを見つけて駐車いたしました。時間は6時30分より少々前です。よかった間に合いました。駅舎の写真を撮ろうかと思っていたら、高校生風の男子2名が思い思いのポーズで写真を撮っておりました。そこにおっさんが出てきたもんでしたから、恥ずかしそうに隠れちゃいましたけどね。改札口の中へ入って、おはよう、6時38分だよね電車って声かけると、あおはようございます、そうですよっていう明るい返事。よかった、ネクラじゃないですね。さて私も写真を撮って駅の中へ。その時です、うそー、なんと下りホームは目の前じゃなかったんです。目の前は上りホームへ行く通路なんです。では日本一のモグラ駅下りホームへはどうやって行くのと思いましたら、左手に進んで国道291号を渡る通路を歩いて、そこから階段で地下に降りていくということです。知らなかった。だって普通は改札入ってすぐにと思うじゃないですか。登ったダートは何なのって感じですよね。だったら地下鉄みたいに道路の反対側に階段つけてほしいわ。あ、でもそうすると改札がもう一個必要になっちゃうのか。その後またそれはそれで大変ですね。まあ仕方ないということで、上り電車ももうすぐ来るようです。早速上りホームへと右に行きましたが、これがまた長いんだ。通路を歩いて駅舎の外へ出てもそこがホームの下 電車が止まるのは中ほどだからまだ4両分ぐらい歩くんです。昔はね、長大編成12両だ15両だが止まったであろうホーム、本当に長いですよ。とはいえ、まあでも楽しいんですけどね。駅名板とか風景とか撮っていましたら、カンカンカンという遮断機の電子音、電車到着です。ん？早くないかい？38分なのに36分に到着です。まあ時間調整でしょうか、朝ですからね。さて、ということで車両の静止画を撮って、やっぱりここは動画を撮らなきゃなということで iPhone で録音を構えます。まだ出発しないのかよ。こういう時の時間って本当長く感じますね。いよいよ発車。ブザーが鳴ってドアが閉まって動き出しました。すると1両目の一番前のドアのところにさっきのてっちゃん少年2人、その2人がなんと手を振ってくれています。こちらも手を振り返りしました。いいですね、こんなの。まるでバイクの野営みたいです。でもふと思ったんですが、あの少年2人どうやってここまで来たんでしょうか。指相を温泉街に泊まったとしたって結構ありますよ。バス？いや、バスはあの時間ないでしょっていう感じです。だって谷川だけロープウェイ動いてないですからね。タクシーで来たのかな、あの二人。それ聞けばよかったなと今になって思っておりますが、その時は奴はどうやって来たんだろう程度にしか思いませんでしたけどもね。電車が発車したらすっかり静かなホーム。あと2時間近く電車は来ません。寂しい限りでございます。ということで、下りホームに向かうことといたしましょう。ここで会社の後輩啓太くんから格安で買い取った GoPro 7 シルバーの出番です。彼自身が GoPro 7と分かっていなくて、 GoPro 4か5っすよって言っていたもんですから、格安のお値段を提示したところ、使わないからそれでいいっすよってことになって持ってきてもらったら、7でびっくりっていう品物。ただ残念なことにシルバーだとバッテリー交換ができないのが欠点なんですけどね。これで GoPro 3に7、そして中華と3台持ちになってしまいました。まあ7は内蔵マイクがあるんで記念撮影用に使うかもです。ということで下りホームへ向かっていきましょう。暗い通路です。道路を渡るにも本当にいかにも昔の通路っていう形の板っぺりではないんだけどね、通路です。薄暗い。途中になんか三角形のスペースがあるんです。なんだこれと思ったら、どうやら特急なんかが通過する時の風よけのスペースみたいです。そういうのもあったぐらい、まあそれだけ特急が通過するっていうぐらい本数があったわけですよね。今は本当ないんですけども。さて、階段を降りていくってことといたしましょう。薄暗い階段です。階段一つ一つはね、そんなに幅も広くないんで降りること自体は大変ではないんですが、えっちらおっちらえっちらおっちらと降りていきましょう。その昔、改札10分前にね、駅員さんはもう改札をやめたそうです。まあ10分前だともう間に合わないということになったようなんですが、下を見ていくと本当にね、奈落の底に落ちていくような感じでございます。まあ降りていく方が先に覚えたんでね、まだまだいいですけども、これ逆だったらもっと疲労感があったかもしれませんね。さて、なんとか階段を降りてホームへ到着です。本当にトンネルの中です。ホームはね、前は2線だったんでしょうか、通過待ちなんかできたんでしょうかね、そういう感じの幅があるトンネルの中です。で、ちょっと通路を歩いて乗降用のホームまで行くんですけども、こちらもホームが非常に長いホームでございました。トンネルの中にふと白い建物を発見です。待合室があったんです。いろいろな紙が貼ってありましたね、記念にいろいろ皆さんポストイットで貼っていくんですよね。いいなと思っていろいろ見ましたけども、いろんな、ね、来ましたっていうのが書いてありました。そんな中にふとノートがあったもんですから書いてきましたよ、この学参上ってね。まあそこまでは本当は書いてませんけど、丁寧に書きましたけどね。さて、これでホームを見ました。 待ち合わせで記念の記入もいたしました。戻ることとしましょうって言ったのはいいけれど、階段また登るんですよね。ようこそ日本一のモグラ駅っていう看板を見つけました。そこにはなんと階段338メーター462段あるということです。しかも階段を登ったら143メーター、階段24段の連絡通路を通って改札口になるというふうに書いてありましたよ。ですから481メーター歩いただから多くて900メーター少し歩いてる。いやいやいや、私もよくやりますわね。で、標高差はなんと 70.7 メーターも標高差があるそうでございます。びっくりですね。これね、それで一つ気づいたんです。階段の脇なんかね、岩盤がむき出しなんです。なんだろうこの階段のところにね、岩盤が出ててと思ったら、実はエスカレーターを設置する予定だったようですよ。それだけまあ大にぎわいだったんでしょうけども、当時はね。でもあの湿気ですからね、エスカレーター設けて大丈夫だったのかなっていうような気がしますけども、まあ結果できてないでね、正解なんでしょうけども。でもこのバリアフリーが叫ばれてる中、あそこに降りるなんてなったら大変ですよね。え、車椅子の方はまあドア駅は通過になっちゃいますけども、まあ、もっともね、ドア駅の付近に何があるかって言ったら、谷川岳のロープウェイぐらいしかないんで、まあ、車椅子をご利用の方はね、渋川あたりからバスに乗って来られる方がいいんでしょうけど、あと、みなかみの駅からか、ね、関越交通のバスでね、来るのがいいんでしょうけども、本当に、もしバリアフリーにするんだったら、どうなんだろうなと思ってしまいましたけども。まあ、そんなことで、十分階段も堪能いたしました。ちなみにこの階段、谷川岳の足慣らしとしてその昔駆け上がった猛者もいたようですが、私はとっても無理でございました。途中ね、ベンチも2、3箇所ぐらい用意されていましたけど、濡れているんで座れません。ほんと湿気がすごいんです。やっとの思い出、階段を上がって国道291号渡る通路では30代のご夫婦と対面。下から上がってきたんですかって言われて、そうですよ。でもね、息を切らして答えましたけども、面白いですよって勧めたんですけども、もう行かずに戻ってきちゃいました。確かにね、息ひいひい言ってるおっさんを見ちゃってね、上から下を覗いたら、やめよ、になりますわね。さて、そうやって、もぐら駅を堪能して一息つきました。これで、まあ、目的一つ完了でございます。あとは、国道291号の群馬方の終点に向かうことといたしましょう。国道291号はね、本当はならば新潟へ抜けるんですけども、この清水峠で抜けられないということになっております。歩いていくのも決死の技だそうですよ。土合駅のダートをまたドキドキしながら降りてて、291号へ右折して右カーブ。坂を登ると踏切です。その踏切の先にはなんとキャンプ場を発見です。おお、こんなところにキャンプ場があるんだっていう感じですね。1泊2000円だそうでございます。こちらこそ完璧にてっちゃができますね。なぜ踏切の音があんだけ聞こえるんだから、これは楽しみ。まあといっても今のね、上越線は2両ぐらいしかないですし、で、みなかみでね、運転系統が切れちゃってるんで、みなかみを渡って新潟の方へ行くのは、本当一日にね、限られた本数しかないんですよね。まあ、ですから、本当に好きじゃなきゃ、このキャンプ場は行けませんね。と言って、ここをキャンプ地とするなんつった時には、笑わないでくださいね。やっぱり行ったんだ、あいつって。そんな踏切を渡りまして、谷川岳ロープウェイを見ながら、左にカーブ、上り坂。正面には谷川岳記念館です。そうだ、ここをね、右にカーブで通行止めだから、カーブの途中で記念館の駐車場に入って U ターンすればいいんだよね。ということで、左側のスペースを無視して右にカーブしたら、駐車場に入れないじゃん。 嘘、マジか。 Google マップで予習してきたのがあだになりました。そして待っているのは上りの右カーブでの途中での U ターンです。どう考えてもきつい斜度のある方に U ターンしたらこけますわな。鳴らし運転終了前に外装鳴らし終了、やめてよ。しかもですね、ヘルメットのツアークロス、これね、下が歪んで見えるという欠点があるんです。そこへ持ってきて、私黒学、実は極度の乱視。この乱視のメガネってやつも厄介なもんで、足元が歪んで見えるというふうにできています。ダブルの歪みでもう最悪なんですよ。でもこんな時 V ソロムニア50は軽くてよかったです。バイザーを上げて両足をつくということで本当に一安心。のんびりのんびりバックオーライバックオーライ、静かに静かにハンドル切り返しながらそろーりそろーりとバック。やっと傾斜が緩やかになったようです。と大きく息を吐いて無事 U ターンができました。さて次は長い食堂でもつ煮だ、行ってみよう。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。そうやって再スタートをしましたところ、谷川岳ロープウェイのゴンドラが頭の上を通過です。ゴンドラの中から誰かが見ていますね。ちょっと手を振ってみますかと思って振ってみたら、なんと向こうも振り返してくれました。これはこれで嬉しいです。今日はなんだかいい気分だななんて思っていたところ、待てよ、確か指添え駅も上下分離のはず、下りホームは清水トンネルの入り口にあるはずだと思い出しました。ということで指添え駅に寄り道です。こちらは駅前も舗装されているんで、よかよかっていう感じです。登るホームに登ってみると、遥か山の上にループ線が見えます。あの山の中腹を電車が走るんだよね。あや、もしかしたら始発電車はドアじゃなくて指袖で待っていたら、あのループ線の撮影ができたんじゃねえかとふと思いました。やっちゃいましたね。これでまた来ること決定です。ということで上りホームを堪能した後、今度は下りホームへ。どうやらここの駅は改札からすぐの通路を降りていけるようです。どれだけ降りるのっていう感じで歩いていきましたら、あれ、なんと降りないんです。すぐに着いちゃった、がっかり。でも確かにトンネルの入り口でした。ここもね、ホームは長いんですね。やっぱり昔の面影があってね。まあ電車が来るまで2時間、まあここの段階ではもう1時間半ぐらいだったんですけど、まあ待ってられませんからねということで帰ってきちゃいましたけども、次回は時間に合わせ来るのもありかもしれません。さて今度こそ長い食堂に行くことといたしましょう。途中ベイシアで7リットルの給油、 V ストローム燃費がいいから助かりますね。ここのガソリンスタンド初めてっていうか、こういうガソリンスタンドもあるんだっていう感じがいたしました。というのもやるのは全部セルフなんですけどもね、ここっていうか違うんですよね。満タンってガソリン入れてレジに行くんです。レジへ歩いてって2番レーンでって言うと、はい、いくらですよってやってくれるんですよね。確かこの時は7リッター入れて1350何円だったのかな、54円かなんかで、4円はポイントで精算しますかっていうふうにね、お姉さんが言ってくれまして、あ、お願いします、細かいところへ払わないで済みましたけども、その点は非常に便利だなと思いましたけどね。非常に変わったシステムだなと思いましたけど、もしかしてこれが普通でしたらごめんなさいっていう感じですが、さて、ガソリンも多く入れましたんで安心です。水上駅で SL が見れるのかと思いまして寄り道したんですが、バイクを止めて結構歩かなきゃいけないということが発覚、道路から見るだけにしまして、あと水上の温泉街をちょっと走っていきました。 また五感駅ではたまたまなんですが下り電車が来てくれたんでね、動画を撮っちゃいました。はい、これはね、あの中華の方で撮ったんですけども、まあ思ったよりもいいのが撮れましたね。しかしこの寄り道が後でね、大航海を引き起こすんですけどね、この時はねそんなこと考えてないんですよね。だって列車が撮れたんだもんまあ嬉しくってね、やってましたけども、まあそんなことで県道61号から国道17号に戻って長石食堂に到着をいたしました。平日のまだ朝早い、開店直後だけあって誰も並んでいません。カウンターも余裕ありありの様子。駐車スペースを探してヘルメットを取ってもたもた汗を拭いて、暑いから水にスポーツドリンクも飲んでもたもた。ありゃマスクがないぞということでますますもたもた。ここでのもたもたも後で大公開の原因なんですが、お姉さんも早く店の中入ってこいよっていうような顔をいたしましたけどもね、やっとこの思いで着席です。もつに大盛りお願いでということで注文いたしました。早速着丼、ほんと早いですね。しかし実は勘違いしてました。大盛りってもつ煮が大盛りで、ご飯は並盛りだったんですね。道理でご飯足りないわけです。ご飯を大盛りの時は何て言えばいいんですかね。ご飯を大盛りでって手でやればいいんですかね。まあその辺今度行った時にね、ちょっともう一回やってみたいと思います。まあご飯が並だったんで道理で足りないわけだったんですが、さてお味の方なんですが、実は私黒岳ホルモンの焼肉は大の苦手なんです。意外でしょね、お肉好きなんですけどね、どうもホルモンの焼肉は苦手なんです。でも唯一いけるのがこれもつ煮なんですね。これもつ煮もね食べれなかったんですよ、本当のこと言うと。ところが会社入った1年目でね、冬の晩ご飯、昔は晩ご飯作っていたんですけども、ね、先輩がね今日はもつ煮がいいなということで、石油ストーブの上でもつを煮てね、何回もお湯をしてなんていう風にもつ煮を作ってます。もつが嫌いだということはもつ煮がね食べれないじゃないですか。そうするとこれ晩ご飯ねえ、おかずなしで白いご飯食べるだけになっちゃうんですよね。食べ盛りのね、高校卒業したばっかりの子がご飯だけってわけにはいかないんで、無理にねもつ煮を食べるようになったんですけど、食べてみたらおかずになったということで食べれるようになったんですけども、かといって焼肉もチャレンジしたんですけどダメだったんですけどもね。あ、まあそんなことはどうでもいいか。でもつ煮は食べれるということでね、で早速来ましたんでいただきます。です、もつ自体臭みもなく変な癖もありません。歯ごたえ抜群です。こんにゃくも味が染みていていい感じ。おつゆはしょっぱめ。普段のもつ煮ね、山田うどんのパンチ定食の時なんかはね七味をかけますが、ここはそんな必要ありません。ご飯が進みますよ。もつを掴んでご飯にワンバウンド、くーたまにーっていう感じです。まあ中にはね、あ、もつとこんにゃくと刻みネギだけなんでね、先にそれを食べちゃってご飯ねをそこのおつゆの中に入れて猫まんまにする方もいらっしゃるんです、そうなんですが、私はそれはできなかったな。でもねたまりません、本当にうまいわ。ぜひね皆さんにはもつ煮の大盛りを注文した方が良いと思いますよ。ご飯はねだって並だったらそんな大きい丼で出てくるわけではありません。食堂の丼みたいなね、カツ丼みたいな丼で出てくるわけではないので、ぜひこれは簡単にいけると思いますよ。いろいろなねテレビで話題になるのも分かるような気がいたしました。まあ、たまたま空いていたんでねゆっくり座れましたけども、普段は激混みなんでしょ。であとお盆を縦に置かなきゃいけないんですよね。横に置いちゃうと狭いカウンターのところで困っちゃうのかなっていうのがありましたけど、そうそう、お土産にもつっこっていうのがあるんですけど、レトルトに入ってるやつなんですけどね、30個も買って帰る方がおられました。電話注文していたようでおなじみさんのようですね。なんと3万円もお支払いしていました。すごいですね。ご飯の方も完食ね、長い食堂さん、これは本当にでもうまかったな。 いやーやれやれっていうことで薬を飲んでもつ肉って血圧の薬飲むつもなんだなっていう気がしますけどもね、そんなことで薬も飲んでやれやれと思ったんです。そしたらお姉さん気を使ってくれて、お水たくさん飲みますかっていうことでね、冷たいお水をいっぱいくれました。これで水分補給完璧です。さて、これで次の場所へ行きましょう。今度は宇和島駅に向かって進むんですが、もう一回熱中症にならないようにと思ったら iPhone が熱くなっていました。 iPhone の方が熱中症になりそうでしたけどもね、まあこれある程度道が分かってますんで電源は切って進みましたけども、宇和島駅に向けてスタートのはずが、ここでまたヘルメットをかぶるのにもたもた、ジュースを飲んでもたもた、マスクをしまうのにもたもた、本当こういう時間が本当に後で。国道17号線に入って FM 尾瀬を聞きながら、長坂が交差点を右斜めに入りましょう。ここは国道291号線です。どうやら291号線と17号線が並走しているようなんですね。吹屋っていうところの交差点を右折すると国道353号に入ります。これは確かヤンバダムの方へ行く道だなぁなんて気がしました。広くて流れもいい道、気持ちいいですね。ちょっとしたらすぐにナビの音声が北群馬橋を左折の案内。もう曲がんの面白くないなっていう感じなんですが、県道36号に入って北群馬橋で吾妻川を渡って下川島という交差点で右折、県道35号線に入ります。途端に狭い道、なんだか嫌な感じです。ここでいいのかっていうような気がします。山の中に入っていくし、上越新幹線の効果はくぐるし、本当に大丈夫かこの道でって感じです。集落を抜けて信号のない丁字路を右折、坂道を下っていきましょう。民家はあるものの結構な勾配での下り坂、右に左にカーブはするものの道は荒れてるし、嫌な雰囲気丸出しです。ワクワクなんてしませんよ、どちらかというとドキドキです。しかも狭い車線です。車が来たらもうごめんなさいなんです。そんな道ね、本当にドキドキって感じです。まあそういう時に限って坂道って下るようにできてるんですよね。やがて見えてくるのが宇和島駅です。狭い道路に面して自転車置きはポツンと、駅舎という名前の待合室がポツン。道路から直接ホームに入れるんです。ちょっと端っこにブイストロームを止めて時刻表を見たら、今は9時46分でしょ、電車は、嘘、マジか、なんと9時41分発でした。5分前に行っていました。がっかりです。というのも実はですね、この先に吾妻川を渡る線路用の橋と歩行者の橋が同じ橋桁を使っているところがあるんです。間近で、本当に間近で電車が見れるポイントなんです。こんなところめったにないわけですよ。それが5分前に電車が行ってしまってました。まさしく水上駅と五感駅でのんびりしたのと、長い食堂でもたもたもたもたしていたために大失敗です。といってもね、時間は戻せませんので、はい、とりあえずブイストで行けるところまで行って、その後は歩いて橋を渡ることといたしましょう。先ほどの駅前の狭い道、軽自動車がやっとこの道です。橋の手前数十メートルまで行きますんで、そこに止めます。いよいよです。まあ電車が来ませんのでね、単なる橋になっちゃってるんですが、吾妻川が綺麗になると正面に見える岩櫃山のおかげでとっても気分はいいです。線路を片手に見ながら歩いていると気分はスタンドバイミーになってくるもんですね。職業柄こんなところで電車に飛び込まれたらとか、橋の上から吾妻川まで結構な高さだから橋から川に飛び込まれたらなんて考えてしまうのが悪い癖でございますが、まあこの橋がそんなことに使われるような雰囲気じゃありません。そのぐらい風景もね、よくって気分が晴れやかになる橋でございました。まあ冬は分かんないですけどね、この時期本当にいいですよ。そんなことで一往復川の上を歩いて渡ってきましたけども、途中橋の真上でね、中学生の女の子2人と すれ違いましたが、向こうからこんにちはと声をかけてくれました。素朴って嬉しいですね。でも今日は本当そういう意味ではいろいろね、触れ合い、ちょっと変な言い方ですけども、鉄兄ちゃんのね2人組もそうでしたし、あのロープウェイの人も手振ってくれたし、 あとガソリンスタンドのねレジのお姉さんも気持ちよかったし、長い食堂のお姉さんもいろいろね気使ってくれたし、ここの女の子もね、ということで非常にそういう面では触れ合いという面では良かったですね。ということで駅に戻ってベンチで一休み。なんせ2時間近く電車来ません。待ってようかなとも考えたんですけれども、ヤフー天気予報によると群馬この後数時間後には雨です。ということで帰ることにしました。帰りはもう渋川伊香保インターから関越自動車道で帰ってきました。だってね、もうここで通算800キロ超えてますから、7000回転ぐらいまで回したって問題ないでしょ。レッドゾーンに入れなきゃねと言いつつも5000回転キープしましたけども、ところどころで7000回転まで。すると意外にもね、エンジンうるさいんですよ。まあ、たまたまかもしれません。5000回転でのんびり走ってて、それから急にね、ギアを一回落っことしてっていう風に7000回転まで上げたっていうのはあってかもしれませんけど、初めから6速で7000回転で80、85キロ走行だったら気にしなかったかもって感じですけども、この辺はまたそのうちお話したいと思います。それと実はこの日、ランザンから雨に降られまして家に帰るまでもうパンツまでびっしょり。こんな時に限ってカッパも持っていかなかったんですけどもね。おかげでこの後風邪をひいてしまい大変なことになってしまったんですが、この場だけの報告にいたします。そんなわけで往復 340.1km の旅、今度は指そのの駅でループ線を見て、長井食堂でライス大盛りと、赤妻川第一橋梁で列車撮影のリベンジを固く誓った旅となりました。あれ、なんか最初のお題と違っちゃいましたね。さて第230回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイケー一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。この後なんですけどもね、実は吾妻川第一橋梁の写真をツイッターに上げたところ、 JR の不採算路線、まあ要は赤字の路線なんですけど、この吾妻線がね、そこに入ってるっていうことで、 TBS テレビの N スタ夕方のテレビ番組なんですけど、こちらの方で、ね、関東ローカルのコーナーだったんですけど取材を受けたんですよ。森永卓郎さんがいっぱい喋るからっていうことでちょっと尺が短くなっちゃってがっかりだったんですけど、記者の方からね、Zoom で取材を受けたんですが、とってもいい経験になりました。まあ何人の方が見られたかっていうのは分からないところでございますけどもね。まあこれで NHK、日テレ、テレビ東京、TBS と制覇いたしましたので、残すところはテレビ朝日とフジテレビに出るだけですね。そうやって考えると結構出しゃばりですね。自己顕示欲さて、そんなことでね、今回の配信の写真などは VTOK ラジオのブログ http://vstok650.cnet にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com、 vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も VTOK で検索していただければ、青字に VTOK のアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューも書いていただけると幸いです。前回お話をしたんですが、今日8月26日からツイピカでいいんでしたっけ、アジアの方で2022第4回糖質万歳キャンプの開催告知をすることといたします。日付は10月29、30日、10月の最後の土日でございます。場所は静岡県渚園大道キャンプ場です。浜名湖の脇ですね。まあ、当日は15時までに集まっていただければと思います。渚園はね、翌日10時までなので、翌日は希望者の方だけで天竜浜名湖鉄道沿いにショートツーリングとてっちゃんをしに行きたいと思っておりますよ。なおね、サイトの方、オートサイトを3つ押さえましたので申し訳ないんですが、参加は20名までお願いいたします。 何かできるわけではないんですけどもね、皆さんで楽しくお話をしていただいて、もしよろしければ V トークラジオへの忌憚のないご意見もいただけたら幸いだと思っております。参加表明の方ツイピタでも OK ですし、もしやり方わからないよっていう方、直接私にメールくださっても OK ですよ。ちなみにですね、なぎさえんさん、3つのサイトでバイク20台もいかないんですけどね、ちょっとってお願いしたところ、サイトの予約はできませんから早く来てくださいねと冷たく言われてしまいました。まあ仕方ない。当日私黒学、朝ごはんもそこそこに渚園を目指して出発したいと思います。そうそう、 V スローム250での初キャンプになりそうです。ぜひ積載も含めましてね、どんなバイクか見てあげてください。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第230回バイク系一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。